はい、それでは GCP ハウス始まりました。今回は、GCP ハウスの人気企画ですね。ベンチャーキャピタリスト12君シリーズということで、8君目になります。で、いつものように共同創業パートナーの狩屋園さんに GCP のキャピタリストが聞いていくという形で、今回は私、南が聞き手としてですね、掘り下げていきたいと思います。狩屋園さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。このキャピタス12君ですね。VC 業務のプロセスの中で、ソーシング、ネゴシエーション、経営支援、まあ、エグジットという、まあ、バリューチェーンがあるわけですが、この8君、ないし、その9君、10君までがですね、投資後の経営支援、フェーズにおける有事のメンタリング、およびコーチングといったところに位置づけられる部分になっております。では、恒例ではありますけど、カリオゾナさんに発訓をまずは読み上げていただいて始められればと思います。よろしくお願いします。
はい。じゃあ、発訓ですね。ベンチャーは逆境の塊だ。だが、困難は進化の礎。嵐にあってこそ、より迅速に動き、泰然自若。笑顔を忘れるな。それが皆の勇気につながる。
はい、ありがとうございます。それではですね、早速、QA というような形で、始めていければな、というふうに思ってますが、まずこの12君の作成自体が2009年ということで、リーマンショック直後のタイミング、まさに、まあ、業界としても、もちろんその投資先個々においてもですね、いろんな、逆境に直面したタイミングなのかな、というふうに思ってますが、この発見が、まあ、生まれた背景、であったり、まあ、ここに込められた思いといったところをまずお聞きしてもよろしいでしょうか。
この発訓は、本当にこの12訓を作った時の、ど真ん中の、思いかなと、改めて読んでみて思いました。ちょうど2009年っていうタイミング、どんな時だったかっていうと、まあ、リーマンショックがその前年ですよね。2008年の9月だったかな。に、起こって、で、そのインパクトが、やはり徐々に徐々に、なんて言うんでしょうね。とんでもないレベルのものなんだっていうことが、あらわになったのが2009年だったんですよね。で、この12君自体は、我々のね、前も話したかもしれませんけれども、リトリート、いわゆる経営合宿ですよね。グロービスキャピタルパートナーズとしての。それを2009年の終わりぐらい行うに際して、まあ、2009年という年は、本当に日本のスタートアップエコシステム、もしくはベンチャーキャピタル業界が、まあ、メルトダウンしていく、そんな時だったわけですよね。多分 VC、2007年が逆に言うとそれまでのピークで、3000億円近い金額を国内外に投資をしていた タイミングから、2009年、10年っていうのは多分国内投資っていうのは500億を割るぐらいまで一気に落ち込んで、で、日本で活動していた VC のきっと半分以上が、まあ営業を停止したり、投資をちょっと様子を見てストップしたり、場合によっては、撤退ですよね、したりとか。上場している VC も ADR になったりとか、非常に業界全体が、もちろんその VC 業界のみならず、経済界全体が極めてクリティカルな状況だったという中で、我々グロービスキャピタルパートナーズ2006年のファンドレイズだったので、ちょうど道半ば、まあ、幸いなことに半分ぐらいまだドライパウダー、投資残というものがあったわけなんですよね。ただこれを果たして多くのところが撤退していく中で、残った本当に片手プラスぐらいしかアクティブな分子はね、当時もうね、残ってなかったと思います。それぐらいで、まあ、どんどんどんどん、バンレートはね、そうとは言いながら、相応に投資先はあるわけで、銀行とかがね、融資を引いていく、当然ながら引いていくような状況の中で、それまでやっぱり成長志向で 投資もして成長してきたところが、収益、それからキャッシュフロー重視の 系にこうシフトしていくのってね、一定の時間かかるわけですよね。固定費もやっぱり調整して、そして堅牢な売り上げを作って、キャッシュローブレイクイブンを目指すというのが、そういうところで、まあやっぱり道半ばで、息絶えるふうな ようなスタートアップもたくさんあって、そういうところで担当している各メンバーっていうのは、とてもまあ自分たちが今後どういうふうな形で、それまで大激変した外部環境の中で、やっていったらいいのか。果たしてどうやってそもそももうリターンが上がり得るのか。IPO マーケットもほとんど。確か2009年って VC バックの上場って10件なかったんですよね。
そこまで。
うん、そこまで落ちてた。
私逆に引き受け側
う
で
ん。
IPO の担当してて、
ああ、してたか。そっかそっか。
なんか引き受けとしては、当時で、まあ自分が担当した案件はもちろん全て吹っ飛ぶみたいな、まあそういう環境だったので、一件ないって言われてもそうですねっていう感じですね、確かに。
まあ本当に我々ベンチャーキャピタリストがどうすれば、もうそもそもファンド、預かったファンドのリターン上げていけるのか、それ以上に自分が支援をしている会社を、が継続していけるようにサポートをできるのか、もしくはしに行く状況をどういうふうに向き合ったらいいのかっていうのを、全員がわからなくなって、全員が自信をなくしてたタイミングだったと思うんですよね。その時に対し、その時に、自分自身もそうだし、我々のメンバーに対して、の言葉として書いたのが、この発訓だったかな、というふうに思います。なので、これは、起業家に向けてというよりは、キャピタリストに対して、はい、身近な、メンバーとか仲間に対して言葉ですね。やっぱり、まず 顔つきがね、顔が下を向いてね、目線が落ちて、で、笑顔が消えるわけですよね。こわばった感じになって。そうすると、それをこう、当然ながら経営者とか投資先の社員の人とかも感じるわけですよね。で、そうして、ちょっと硬くなって、自分たちのその、モーメンタムが変わったんでね、経営の方向性も変えなきゃいけないっていう中で、どういうふうに変えていったらいいんだろう。成長志向で投資をして人を雇って、で、固定費とか広告費も上げてっていうところから、一気に損益分岐目指して、売上を固く見積もりながら、まあ、固定費、それから様々な、反則とかそういうところの調整をかけて、もう調達はほぼない、できないという状況を想定しながらやっていくのに向けて、こう、日々、なんて言うんでしょうね。後ろ向きとは言わないけど、非常にこう、ギアチェンジして、そっちがこう、必ずしもワクワクするギアチェンジでは全くないわけですよね。そういう中で合わせて混んでいくっていう時に、やっぱり、そこを支える株主とか、リードインベスターの我々が、どういう、こう、立ち居振る舞いとか、言葉とか、コミュニケーション、バーバル、ノンバーバル、コミュニケーションしていくべきかというところですかね。という中で、泰然自若とか、笑顔を忘れるなとか。やっぱり我々がそういうふうな形で経営者に対して、社員に対して向き合うことで、そのメンバー、本当に一番頑張ってるのは多分一番せん、あの、なんて言うんでしょうね、現場でやっている社員たちだったと思うんですよね。やっぱりそこが、ちゃんとお客様向いて、精一杯の仕事ができるようにするために、本当に我々はそのあたり、ね、我々自身がそこをこう、後ろから、支えて勇気づけられるような存在でなきゃいけないというふうなコミュニケーションというか、そういうふうな思いですね、これは。当時をちょっと思い出すと結構しびれる感じでしたからね。
いや、間違いなくそうですよね。
うん。
しかも、リーマン級のショックって、もう、ね、全投資先に共通で、いきなり来た逆境みたいな感じだと思うんですよね。これって相当ですよね。
まあ、そういう中で、なんていうんだろうな。やっぱりお金はのみならずなんだけど、やっぱりまず気持ちがね、ちゃんと、気持ちを強く持てるように。まずそこが一番我々、そのベンチャーキャピタル、ボトムでやんなきゃいけないことでしょうと。いろいろ、そのね、アドバイスとかいろんなことはもちろん できる限りしていくんだけど、まずはこの、まあ、笑顔と、なんだろうな。こう、どっしりと構えて、サポートするぞという 気概をちゃんと見せる、伝えるっていうことじゃないですかね。ということかな。
ありがとうござ いま
そ
す。
んな感じです。
いや、
8話。
なんか、大前自白、笑顔を忘れるなとか、まあ、この言葉選び含めて、かりさんっぽいなというふうに拝見してるんですけど、こうちょっとなんか、よくよく読んだときに、どうなんでしょう、より迅速に動きで、大前自白みたいな、少しこう、ちょっと、読み方によって矛盾っぽい、なんか意味合いも、あるのかなとも思ったんですけど、なんかここのあたりって、なんかワーディングとして何かあるんですか？
やっぱりこのより迅速に動きっていうところは、リーマンの時に、確かあの時はどっちだったかな、セコイアだったかな、クライナだったかな、ちょっとどっちかだったと思うんだけど、要は本当にその時代が変わったと。成長志向からキャッシュローブレイクイーブンに、で、そしてサステナブルというか、企業としての継続性、もう本当に投資を受けることはほとんどなかなか本当に非常に難しいから、経営を大きく転換せよっていうふうな、そんな発表をしたんですね。まずはシリコンバレーの方で。確かそれがあったと思います。我々も多分、企業同じくして、我々の投資先には、同様のコミュニケーションをしたと思います。ただ、それまで、それこそ数年間、どうでしょうね。ネットバブルが弾けてからしばらくはちょっと大変でしたけど、2003年ぐらいから2007年ぐらいまでは、多分5年ぐらい、割と右肩上がりで VC の投資額もそうだし、世の中のモーメンタムも上がってたと思うんですよ。そういう中で、そういうモーメンタムで、調達をして成長して、場合によっては IPO もそこそこあの時はありましたが、確か200件ぐらいあった時だよね。
ありましたね。
2006
ありま
と
し
か
た。
ね。で、みんなマインドは、やっぱり、その売上成長オリエンテッドだし、IPO にいかに迅速に到達するかっていう、そんなマインドセットでいて、かつ、そういうのしかある意味で知らない経営者も多かったかもしれない。本当にひどい時知らない経営者。そういうところで、これだけ外部環境変わったけど、果たして、じゃあどう変えたらいいんだろうっていうところがよくわからないし、しかもそれをどういう、なんだろうな。インパクトで、を感じて、どれぐらいの、いわゆるこうスピードとか、方向転換を一気にしなきゃいけないのかっていうところが、やっぱりこう、リアリティがないんですよ。そういう状況だったと。そういう中で、かなり強くは、我々はコミュニケーションをしっかりして、固定費の再生さ、それからまあ、広告宣伝費とかそういうところも、しっかり ROI 考えてとか、そういうふうな形に振っていって、損益分岐と、それからキャッシュローブレイクイーブンのところをまず確保して、その、いわゆるこう嵐がどれぐらい続くか、当時全く読めなかったので、それでも、なんとか生き残っていけるようにと。そこに対しては、一気に、外部環境の変化を認識して、そのインパクトを認識して、投資先の経営者に、これは本当に今まで全く違った状況になるから、これをやんなきゃいけないっていうことを割と強くコミュニケーションしていって、で、そこで迅速に動けたところは、なんとかサバイブしていったと思うけど、そこでなんかダラダラと動けなかったところ、状況を読めずに、そうするとどんどんどんどんファイナンスとかも難しくなっていったりして、で、縮小均衡になっていく。どんな状況がすごく二極化したのがその当時だったんじゃないかなと
なる
いう
ほど
ふう
です
に
ね。
思いますね。一方でそこでね、うまく動けたところって、どんどんどんどんみんながじりじりとこう後退していったり、撤退していったりするから、3年ぐらいすると結構その中で残ると残存した利益も得ることができるんですよね。シェアがこう結構伸ばしていったりしていて、逆に言うとちょうど、まあその後ちょっと震災もあったけど、アベノミクスの、状況になって、全体が立ち上がっていくときに、逆に言うと、そのセグメントのリーダーとして、一気に、再成長の軌道に乗れて IPO もしていったっていうところが多かったかな、というふうな記憶がありますね。
なるほどですね。ありがとうございます。もし、可能であればなんですけど、一つ二つぐらい、その具体のエピソードとして、共有できるようなものってあったりしますか？
そうだね。ここで、 これリーマンの時だよね。あれどこかな？これリーマンの後にね、この後のところにもかかるんだけど、震災も来るんだよね。実はね、だ三段落としぐらいになってたんですよ、当時、イメージが。まず2007年にライブ・ザ・ショックがあって、日本全体でベンチャーにアゲンストの風が吹き始めて、
そうでした
で、
ね。
なんとなく風向き変わったなと、あれっていい状況だったところから、なんかこう、なんとなくこう、良くない方向感だなと思ったところでリーマンが来て、こう完全に止まって、で、2009年とか10年って、多分 VC 投資は本当過去最低だし、で、IPO もほとんどないし、業界全体が死んでた冬の時代だったと思うんですよね。で、2010年のね、終わりぐらいから、ちょっとそろそろ11年とかね、なると、そろそろアクセル踏もうかと。それで我々、多くのところが撤退してて、で、VC も撤退してるところが多かったんで、ちょっとシリーズ A 投資だけではなくて、ミドルレートステージの、セカンダリーみたいなところで、成長してる会社なんだけど、もう新しいファイナンスは時代的に無理だったから、撤退していくところの持ち分の譲渡の引き受けと、ちょっとして追加投資、運転資金追加投資で、継続成長を支えるような投資をね、その時は選択してやったんですよ。そういう会社が、上場してったっていう経緯がありましたね。まさにここでちゃんとその固定費と売上高みたいなところをしっかりとこう作っていって、いわゆるリーンな強い組織にして、で、そして、こう、状況の変化を待って、しっかり生き残って、強い会社、マーケットシェアも伸ばして、かつ、業界内のポジションも作っていく。うちの中の投資先で、自分の担当してた先で言うと、オイシックスさんとか、あと、イードみたいなところですかね。とかは上場して、ちょうど、なんていうんですかね、冬の時代が終わって、こう、やっとマーケット、それからあと市場環境が良くなるところだかなっていうところでしっかりと上場していったような先だったのかなというそんな印象がありますね。
アイスタイルさんもそうでしたっけ？
アイスタイルもそうですね。
そうでは
い。
すよ
こ
ね。
のあたりがまさにそうですね。
まあ、彼
ね、
ら
もう
も
今や。
逆風を食らった中で、なんと
そう
か。
ですね。高島さんも、島津さんも、宮川さんとかもそうだけど、やっぱりすごく経営者として、なんて言うんでしょうね。本当にこう、正面からその外部環境に向き合って、でもちゃんと、その顧客とか、市場に対して、真摯に向き合って、事業を強く、サービスを向上してっていうところに対して、本当環境が難しい中で、やり抜いた人たちだったかなっていう感じがします。
なるほどですね。ありがとうございます。ちょっとギアを変えていくとして、まあ、さすがにそのリーマン級までいかなくとも、やっぱそのスタートアップって、こう予測不能な部分もあり、日々いろんな、困難、ハードスイングスは、散発的にでもこうやってくるものかな、というふうに思ってるんですけど、そういう時に、まあ、読んで字のごとく、まあ、振る舞いっていう、こう、ことなのかなというふうに思うんですけど、こう、どういう、こう、カリさんの中で、心持ちで、どういう、なんか、言葉をかける、その平時との違いがあるとすれば、こう、意識してどういう言葉をかけるんだとか、どういうコミュニケーションスタイルでやるんだとか、なんかこう、よりちょっと、リーマンじゃなく一般化した時にでも、有事における、カリさんの心持ちってなんかお聞きしてみたいなと思ったんですが。
そうですね。まず何よりも経営者が一番ね、なんて言うんでしょう。その状況に対して、一番そこをこう、肌身に感じて、こう、割と、やっぱりトップですから、自分で背負って、究極の状況に置かれてるわけですよね。何よりもやはりそこは経営者そのものだと思います。で、ベンチャーキャピタルっていうのはやっぱりそこに対するステークホルダーであり、ただやっぱりその非常に企業にとっては重要な資金のお金の面のところをこう、うまくこう繋いでいく、そういう立場だと思うんですけど、当時ちょっとこうやっぱりリー 振り返ってみると、あまりにもその外部環境の悪さが度を越していたので、やっぱりこう、経営者はやっぱりもうそこもね、直視せざるを得ない立場だったから、やっぱり本当にこうね、向き合って、こう、辛いところをやってたけど、やっぱ VC が、なんだろう、VC 自体もね、もう、オペレーション閉じるなんてのもあったけど、やっぱり VC の、こう、職務に対する、覚悟が問われるタイミングだったと思うんですよね。VC も。経営者はもちろん覚悟を決めてやってるわけなんですけど、やっぱりそういう中で、本当にそこでこの仕事を、信じて、であるがゆえに、この本当に経営者と一緒にその困難を乗り切るために、まあ、そこを向き合うんだけど、やっぱりその笑顔でね、社員のためにもね、顧客のためにもだけど、ちゃんと、こう、そうやって、いろんな、背負ってるものを、一つ一つ応対しながらも、やっぱり現場を、元気づけていきながら、もう毎日、24時間365日こうやりきるみたいな。そういう VC って、本当に最後あんまり残んなかったなっていう印象ですね。さっき言ったね、15社から10社の間ぐらいだったかな。当時、本当にコインベスターが少なかったんで、いつも一緒にやってもらってたのは、なかなかやっぱり億とかね、投資できるような VC のところなかったから。個人的には僕はやっぱりその当時 ITV の中野さんに、本当に数少ない、そういう状況でも、ちゃんと成長を信じて一緒に投資をするっていうのをやってくれてたファンドだったんで。あとどこあったかな？日生キャピタル、日生ない、NVCC とかね、テルヌマさんみたいなところもそうだったし、本当にこう、その時に、そういう心持ちで、ベンチャーキャピタリスト、ファンドマネージメントやってたところって少なかったから、なんかこう、その時にね、一緒にこうやってたメンバーが、まあ同志として、この10年、20年、付き合いになってますね。
そういうことですね。逆
うん。
にあれですか、やっぱその撤退せざるを得なかったその VC の方々というのは、なんかもうそういう振る舞いが言動に、起業家に対しても現れちゃっていたみたいな感じなん
い
です
や、
か。
悔しかった人たちたくさんいたと思いますよ。っていうのは、正直読めない。そんな急激な変化が来る。しかもそのインパクトがとんでもないことになったって読めないところがあったので、ファンドレイズのタイミングも悪かったり、あと、どうだろう。まあ、上場しているところとかね、コミュニケーション、LP とのコミュニケーションとか、株主のコミュニケーションも大変だったろうっていうところもありましたし、あと当時、VC もいくつかはその投資と融資とこうね、混ざったようなところもあったのかなっていうところもあって、融資とかがね、やっぱりこう大変焦げついたり、投資が、クリーンテック、グリーンテック系のところとかあったと思うんだけど、そういうところも本当全滅したりとかして、悔しい思いをした人たちもたくさんいたと思います。やりたかったけどできない。もう会社が、バンドがそういう状況になって、というようなところで。なので、なんだろうな、こう、一言で片付けられないですね。
そういうことで
そ
す
の
ね。
時思い返すと。
いやー、そうですよね。そうなんでしょうね。ありがとうございます。そして、ちょっとGCP としてみたいなところも含めてお聞きしたいなと思ってたのは、GCP ってやっぱリードを投資家としてのそのポジションを取ることが基本的に多いし、多くの場合において、その社外の役員にもなってますと、いう、結構やっぱその日々のその起業家との接点においても、まずはそのファーストコールを受ける立場でありたいし、あるべきだというふうに活動していることが多いかなというふうに思うときに、まさになんか起業家からも、あるいはその共同で投資している投資家からも、あるいはその我々にお金を入れてくれているその LP からも、もうすごい見られる立場にあるだろうなというふうに思ったときに、特に何かこの立場だからこそみたいなところって何かあるんでしょうか。
やっぱり、皆がこう方向感を失ってる時なんで、やっぱり、こう、まず外部のステークホルダー、まさにリードインベスターとして、逆に言うと方向感をしっかり出して、で、より経営にしっかり入っていって、で、まあ、社長はね、もちろんその、なんて言うんでしょうね、事業に集中はしてるんだけど、まあ、自分がやってたのは、やっぱり改めて財務状況を見直して、損益分岐に至るまでの道筋みたいなものを、ちょっとブレイクダウンして CFO とかと話をしながら、どこを、まあ、もちろんその人件費とかにもやっぱり、こう、手をつけなきゃいけないようなことも、まあまあありましたし、様々な固定費の部分に対して、しっかりとメスを入れていくっていうことだとか、あとどうだろうね。あと売上の作り方のところとかですかね。やっぱり営業とかのマインドセットもこう変えていって、で、この新規というよりは、しっかりとリピートとか、そういうふうな固定的なところをちゃんと取っていけるようにとか、あとやっぱり、こう、不景気になってくると、例えばまあビジネスも、広告ビジネス的なところもあったりすると、割とブランディング広告系はなくなって、でも販促は継続をしていかなきゃいけないんで、販促費っていうのは落ちないから、そういう売上構成をどういうふうにこう、外部環境によって変えたり、強弱つけていくか、そういう戦略的なチューニングもですよね。でもありとあらゆることやってたのかな。そういうのをやっていきながら、で、そういうふうな判断をして、そういうふうに、こう、様々なところで手を、こう、まさに迅速に打っていってるということを、株主の他の方々にもちゃんとコミュニケーションして、で、そうやって動いてるんで、まあ、継続してサポートしてほしいというところを、こう、徹底していって、なるだけステークホルダーが、ちゃんと情報をみんなで共有して一丸となって、この、逆境に、向き合えるように。ともするとなんかこう、ね、どうなってんだとか、ここはどういうのできてないんじゃないかとか、そういうふうになりがちだから、そういう時って。誰かが、誰がダメだったんだっていうふうな、そういうふうな人を探したりとかすることも、まあまあ出てくるので、そうならないように。というのが、やっぱり、特にリードインベスターの役割としてはあったんじゃないですかね。そうしないと経営者がね、振り回されちゃうからね。その株主の、そういう、なんて言うんでしょうね。混乱、もしくは、いろんな、株主が慌ててると経営者、それから現場が困るっていう状況があるね。そうならないようにちゃんと防波堤になるっていうことですかね。
そういうことですよね。まあ、ただでさえ、平時においてもいろんな人がいろんな意見を言う中で、有事は特にみんながこの強度を強めて言いたいことを言ってたら大変ですもんね。
そうだよね。まあ、どんな、な、なんだろうな。まあ、リーマンの時にはそれがもういろんなところで品質してたけど、まあ、ね、こう、平時の時だってね、我々も常にこう、新しい市場を開拓してて、その中にはいろんな、施策が当たるとき当たらないときもあると思うんで、ピボットしなきゃいけないときとかは、同じような状況が出現しますよね。
そうですよね、そうですよね。
なので、まあ、リードインベスターとしては、この発訓、ここに書いてある、そんな、なんて言うんでしょう。行動規範としては、こういうメンタリティと、それから、コミュニケーションしていってほしいなという、まあ、なんでしょうね。これはもう、でも本当に、自分で自分に言った言葉なのかもしれないです。うちのメンバーもそうだし、あと、数少なく残っていった仲間ね。VC 業界の。っていう感じですかね。
なるほど。ありがとうございます。
うん。
という中で、まあ、とはいえみたいなところでお聞きするんですけど、やっぱその内心こちらもこうちょっとやっぱドキドキする部分が出てくるじゃないですか。やっぱこう、なんだ、表には出さないにしても、本当にちょっとやっぱこれはまずいかもしれないとか思う局面ってあったはず、あると思うんですけど、このあたりってこう、どういうふうにこの自分の中でバランスを取るか、まあ、つまりその、リアリスト的な部分とロマンチスト的な部分というのか、論理と条理というのか、まあ、ちょっとこう、どういうふうにそこを自分の中でバランスを取ってきた。ないし、その取ることがうまくいってきたんでしょうか。
ああ、そうだな。でも、リーマンの時はね、うまくいったことの方が少ないんじゃないですかね。
ああ、そう。
誰しも、誰しも。うまくできたなんて全く思わないかな。ね、当然ながら、ほぼ清算、撤退清算になった先っていうのも少なからずあったし、そういう時は IP セールとかもできて、あと、配線処理までちゃんとできればよかったけど、やっぱり、これ、Q の方にもね、その次にもつながっていくところもあるけど、やっぱり、こう、その前の時代のその成長路線みたいなところを忘れられないとか、あと、やっぱり日々、こう、減っていくキャッシュ残みたいなところと、とは言いながら、社員頑張ってる現場に対して、こう、本当に最終的な判断下せずに、逆に言うと、行き着くところまで行って、まあ本当に閉じなきゃいけなくなってっていうところとか。まあね、いろんな、なんて言うんでしょうね、こう、ものがあったかなと思いますね。なので、どうだろう。なんて言ったらいいのかな。やっぱりこう、今、南さんがおっしゃった通り、リアリストとしての目をちゃんと持って、で、現状を理解しつつも、一方で、なので、やっぱりこうかなりこう切るところは切ってっていうところやらなきゃいけなかったこともあったかな。一方で、みんながそういう状況なんですよ、実は。だから、これ、経営ってさ、相対的な競争戦略だと思うので、こう、そこで、1社2社と撤退していくっていうことが本当に日々起こっていく中で、とは言いながらマーケットが消えるわけじゃないんですよね。なので、そこでね、粘り続けて残ったところって、本当にさっきも話したけど、その後の大きな波の時にね、先頭コーナーを回って、第4コーナーを回ったら実は先頭にいたっていうこともあったんですよ。だからこのね、どこまで粘るのか、どこまでこう、なんだろう、どこまでこう踏ん張り続けるのかっていうところと、あ、やっぱり本当これはもう本当にダメだなっていう、そこでいろんなね、方に迷惑かかんないように、ちゃんとこう手仕舞いしたり、事業譲渡をしたりとかして、お客様へのサービスは止まらないようにしようとか、もちろんと、止めさせないとか、ただ会社としては難しいので、それをこう引き取ってもらう先を探して、まあ、株主への還元はほぼ何もできないけどと、そんな判断をしていくのか。本当に究極だったんで難しかったですね。まあでも最後経営者とそれは話し合って、そこをね、やってるのは、もしくはそこに対して全てを負っているのは経営者なので、経営者の最終局面、判断を一緒にこう横で、まあね、横にいながら最後は応援をする。もしくは経営者が動けなそうな時には背中を押してあげるようなコミュニケーションというか、そんなことをこう、やるっていうことじゃないですかね。なんかね、あんまりそこの具体を見ていくと、具体を思い出していくと、本当に自分ができてたかなっていうと、もう甚だ、心もとないというか、そんなことはなかったなと思いますね。逆に言うと VC としては、こういう非常に難しい、多分、ヴィンテージで言うと、2008とか、2008とか9がいいのかな。だから2000年、リーマンの前ぐらいのヴィンテージがめちゃくちゃ悪いわけですよ。当たり前だと思うんですけど。高いところで入って、みんな成長志向で。逆に言うと、そこをくぐり抜けるところ、トンネルの後半戦からトンネルを抜けたあたりのところで、VC はいかに動けるか。ちゃんとその時にいい会社を、ちゃんとこう見切って、市場の変化を見切って、苦しい時こそ逆に言うと、ちゃんとしっかりとした土台を作って、大体そういう悪い時に始まった会社って、すごく足腰もしっかりしてるから、その後のせい、あの外部環境の変化に対して、なんだろう、そこでスタートダッシュかけられたり、悪いことが前提基本にあるから、とてもこう、なんて言うんでしょうね、謙虚だし、いい時に対しても、ちゃんとその記憶があるからね、あまりこう、そこを、所与のものとせずに、対処できるっていうのがあるんじゃないか。よく言われてるけど、本当そうだと思うんですよね。なんか、思い出して、そのあたりで、ちょうどリーマンの時に、 始まったのは会社どこだったかなと思ったら、ユーザーベースがそうでしたね。2008年かな、確か。2008年の終わりで、会社作ったらリーマン来ましたみたいな感じで、飯野さんと皆さんと稲垣さんが、本当に大変だったと思うんですけど、いや、もう本当そういうとこ、中でサービス立ち上げて、で、大変な中でお客さん向き合って、プロダクト作って、一つ一つ、で、本当に強い組織、強い組織と強いプロダクト、質実剛健な文化みたいなものが、そういう会社を作るには逆に言うとそういう逆境の時っていうのはいいのかもしれないですね。
なるほどですね。ありがとうございます。
なので必ずしも全てが悪いわけじゃないっていう。
はい。ちょっとなんか、その中で追加でお聞きしたかったのが、まあ、私、一キャピタリストとして、そういう局面に、まあ、直面したときには、もうどうしてもやっぱ、こう、目の前の、ことに、こう、気が取られていくな、というふうに思うし、実際そういう場面もあったな、というふうに思うんですけど、カリさんってその当時からもう、まあ、一、キャピタリストとしてのプレイヤーでありながら、そのファンドレベルだとその GP、だからファンドマネージャーとしてのこの帽子もあったわけで、例えばその横のキャピタリストがやっぱこう、困難にさらされてるときに、外からというかこの横から GP として、ファンドマネージャーとして、どういうふうに見ていて、どういうこう声掛けをしてたりしたんですか、その当時も。
いや、それが、なので、うちのメンバーへのメッセージはまさに
あ、
この
もうこ
十二
れです
君
ね。
だ
まさに
し、
これ。
これがもう本当すべてだし、あとはそこでね、やっぱり、業界とか先行きとか自分のその能力もそうかもしれないけど、そういうところに対して不安を感じる人は多かったと思うし、それで去っていった人もね、もちろんいるし。なので、ただやっぱりこの十二君の中に、で伝えたかったのは、こういうふうな様々なね、逆境もあるけど、やっぱりこの仕事から、が持つ意味とか、仕事から得られるものっていうものをちゃんとこう、言葉にして、メンバーに伝えて、これを、この価値を信じて、経営者と一緒にやっていこうという、そういうふうな、まさにこう、皆の勇気につながるようなメッセージとして作ったつもりなんですけどね。
うん。ということですね。そういうことですね。その中で、ごめんなさい。なんか、ちょっとお聞きしたかったのは、その、絶対線かどうかのそのギリギリのラインって、このキャピタリストでなかなか判断つかんみたいなところって、あるような気がしたときに、そのときに、それこそその、キャプテン、他のメンバーに対して、ここは、こうすべき、ああすべきとか、なんかこう、背中を押してあげるようなところって、なんか、どうしてたのかなと思って。
そうね、これはね、やっぱりね、正直ね、自分の担当じゃないところのにその判断を外からつけるのは極めて難しいし、場合によっては間違いもするし、これは本当に丁寧にやるべきだと思いますね。ただね、やっぱりまず第一は経営者が諦めた時が終わり。逆に言うと、経営者が諦めてないときは、まだ可能性はある。だ
なるほど。
から、まず経営者がどういう状況にあるかっていうことを、それから経営者の、経営者と本当に正面から向き合うっていうことですね。それから経営者を信じるっていうことですね。ただ、経営者がやっぱり現実っていうのは多分、キャッシュ。だったり、キャッシュフローかもしれない。本当にこの時に、こういう時における現実はね、キャッシュフローだと思う。で、やっぱりもう数ヶ月後は明らかに、そこでキャッシュがつき、その後、その売りかけとか、そういう先に何とか回すようなものもなく、エクイティ、デッド含めてやりようがない、事業は続くけど、本当にサービスを継続できなくて、お客様に迷惑がかかるっていうのが、現実として極めて明確に見えたときに、経営者に対して、諦めていないかもしれない経営者に対して、どういうふうに声をかけるか。で、そこで、こう、どういうふうな形で、だから本当に売却とかできて、つながっていけば、それはそれでベストだし、どっかがね、つなげていて、引き取ってくれたら、それは本当にいいかもしれないし、ただ本当に大変なのは、本当にサービス閉じるようなときですよね。 そういう時って逆に時間もかかるしね。だから本当に大変なんで、お客様に迷惑もかかるし。まあ、こういうところを、やっぱり、本当に向き合って、横に寄り添ってっていうことに尽きるかな。とにかくまあ、よく言うけど、経営者が諦めた時は終わり。でも経営者が、踏ん張ってる時は、まだ何とかなる可能性があるから、こう、なるだけ付き合っていこうっていう。そういうことじゃないですかね。
なるほどですね。
でもこれ、この Q のところで言ってるけど、だから致命傷になるまで深追いをしてしまうことだっていうのがあるんですよ、この次にね。ここの見極めがね、本当に難しいから、でも、安易に、ファンドマネージャーってなんかこう、ちょっといろいろと報告聞いて、これはこうだ、ああだっていうふうになんか判断下すのは危ないんじゃないかなって思います。
なるほどですね。ありがとうございます。ちょっとなんかこれ以上踏み入ると、第9訓のところのコンテンツを食べてしまう。ここで一旦ここ終わりにしつつ、ちょっとこの文脈が、まあ少しずれるかもしれないんですけど、ぜひカリさんにお聞きしたかったなと思うのは、いわゆるそのキャピタリストにおけるその J カーブみたいなものを最後お聞きできればなと思っていて、いやその一時点における一投資先のその有事逆境っていうのもまあ当然あるわけですけど、そのキャピタリストというこう、ね、ちょっと時間軸を伸ばしてみたときによく言われるのは、結構そのリターンがなかなか出ない案件がこう先に顕在化して、で、リターン自体は結構そのキャリアのしばらく経って以降に出てくるみたいな、なんかこう最初 J カーブを掘っちゃいます。で、この時で結構キャピタリストとしては精神的にもなんか追い込まれる部分ってどうしても出てくるかなというふうに思うんですけど、なんかこのあたりの捉え方、乗り切り方とか、ちょっと時間軸伸ばして J カーブ的に言うと、カリさんって今どういうふうに若手にアドバイスしますか？
そうですね。でも、キャピタリストに J カーブがあるんですよっていう話を、こう、しだしたのって、わかんない。でも、我々なんじゃないの？もしかするとね。もう
あ、
90
そうなん
年
です。
代に、だと思いますよ。っていうか、自分自身の経験ですよね。まず何よりね。本当に日本で90年代後半に投資先に役員で入ってって、で、ハンズオンで VC やるっていうのってなかったから、それ始めたのってグロービス。なんですけど、そういう中で自分がやってみて、1号ファンドの時は13社投資して、僕10社ぐらい役員やってたのかな。で、3社ぐらい立て続けに、失敗したんですよ。で、最初の IPO は逆に言うと4年目ぐらい、3年目の後半から4年目ぐらいだったかな。大きな成功は5年。立ってからだったんで、結構最初にやられて、で、いろいろ、本当生産してない会社もあるし、メンタルもやられたんだけど、で、その中で、でもこう、それこそ、ネットエージとか、ワークスアプリケーションズとか、いろいろとこう、その後にやってくる、なんていうんでしょう、本当に期待の持てる会社を一方でやっていたので、そこを信じてやっていったけど、で、自分はたまたまそういう中で、まさにその J カーブみたいな経験、があったんですけど、その最初のメンタリティは、その先輩から言われたけど、なんかこう、なんて言うんだろうな、ベンチャーキャピタルって成功してちゃんとリターンを返すっていうことが、はとても大事。何より第一義はそこなんだけど、と同時にもう一つ、失敗する案件っていうのが、投資先っていうのが、必ず、まあまあ言い方によるけど、勘は失敗、ある意味失敗。もしくは、そのほとんど成果が出ない。経営として失敗するじゃなくて、投資としては失敗ですね。会社としてはやっぱ継続してね、事業を行っていけるので、それは失敗ではないんですが、投資としては失敗することは過半なわけですよね。でも、そういう時に、そこでどういうふうに自分たちが、最後、なんて言うんでしょうね、売却？もしくは、まあ、手仕舞い、他の方々にバトンタッチする、もしくは本当に開発とかうまくいかなかった生産するような時だったら、どういうふうに、ステークホルダーのさまざまな人たちに、迷惑かかんないようにとか、逆に言うと何か IP が次につながってってね、 この会社としてのこの IP は実現できなかったけど、その後に花開くこともできるような人に渡してとか、人も移動してとか、できるようにとか、撤退戦をどこまでちゃんとやるかっていうことが、キャピタリストの、一方で本懐ですよと。それをみんな見てますよと。成功した案件ですごい傷んでたね。これってもちろん素晴らしいし、称賛されるべきことなんだけど、一方で失敗となったような投資先、会社でのそのリードインベスターとか株主としてのこう立ち居振る舞いっていうのを多分みんなはちゃんと見てますと。そういうことを言われたし、逆に言うとそこをちゃんとやる切るのがキャピタリストとしてすごく大事だよっていうことを、当時、金融機関にいて、いろんなのを長く見てきた方に、ね、言われたことがあって、そうかと思って、ダメだった。投資としては失敗だったんだけど、そういうところなんか、もう、すべては経験だからと思って、もうなんかこう、なんでしょうね。清水の舞台から飛び降りるなのか、身を捨てて浮かぶ瀬もあれなのか、わかんないけど、とにかく、もう全部ちゃんと受け止めて、実感して経験しようと思って、いろいろとちょっとやってみたっていうのがありましたかね。でもこれは一つ言えると思うんですよ。大変な時に、向き合ってちゃんとやるのか、それともなんか他人のふりをして、傍観者になってしまうのか、はたまたなんか自分たちの持ち分だけでも何とかしようと思って暴れちゃったりするのか、みんなね、周り見てると思うんですよね。だからやっぱりそういう大変な時こそ、逆に言うと自分自身もちゃんとする。あとステークホルダーで、そのあたり、みんな一緒になってね、こう、ラウンドを一緒に組んでファイナンス入って、アップサイドもリスクもシェアする同士なので、ここで一丸となって、こう、いい形で何かつながるようなふうにしていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんで。そこが、いい時もそうだけど、大変な時にこそ見られてるっていうことがあるんで、みんなでそこは丁寧に、かつ、仲間として、こう、チームでやっていこうっていう、そんなことが、もしかしたら伝えたいことのもう一つかもしれないですね。
なるほど。ありがとうございます。最後の質問で非常にいいお言葉もいただけたので、今日は、ここまでにできればなというふうに思います。
いやー、なんかちょっとやっぱりこう思い出したら、ここの会話重いね。
重いですよ ね。
重い。
重い
やっ
です
ぱり
よ
有事だ
ね。
な。これ有事の時の言葉だな。割と今まで結構そうでもなかったんだよ。結構ディールソーシングとか意思決定とか、やっぱり気合だみたいなところもあったんだけど、この会話重いな。思い出すといろいろ重いな。はい。という会になってしまいましたが、
そうですね、そうです
大
ね。
事なことではあると思います。
間違いなく、間違いなく。で、そして、結構ちょっと9訓、10訓とこう続いていきますので、
は
ちょっと重たい感じはありますが、ここから多分学ぶことが非常に多いし、キャピタリストの真価が問われるということか
本当で
な、
すね。
というふうに思います。
全部、すべての経験を糧にして、それは必ず次の、困難の時に対する、素晴らしい、なんていうんですかね、応対につながると思うので、全部、真正面から向き合っていこうってことですかね。
そうですね。ありがとうございます。じゃあちょっとこの回ですね、少し時間も長くレコーディングすることになりましたが、一旦ここまでにしたいと思います。カリアドさん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。